こんばんは。昨日今日とね、かなりタイトなスケジュールだったんですけど、とりあえず今日、金曜日の夜になって、とりあえず超忙しく詰まってる2日間を終えたので、ここにご報告します。なんかマジでちょっと久しぶりにかなり体力が、なんていうの、体力が消耗した感じがしますけど、いやー、ちょっと正直言うとね、今ね、めっちゃ疲れたね。でもこの疲れたは、なんか全部悪い意味じゃなくて、なんかいい意味の疲れたでもあって、なんというかね、なんか私は家でね、疲れたって言うと、あんまり、まあ怒られたとまでは言わないけど、あんまり疲れたばっかり言わないようにと言われてきたので、疲れたっていうことはいけないことなの、誰かにこうやって疲れたっていうのはね、いいことじゃないのかなっていう気はするんですけど、このなんだろうな、この疲労感を誰かに誰かと共有したいような気がしてですね、このなんかちょっと録音してみようかなっていう気になったんですけど、別に愚痴を言いたいわけじゃなくて、ただ誰かに聞いてほしいってだけなんで、まあ、もし興味あったらちょっとお付き合いお願いします。とにかくね、もう昨日の朝から本当にバッタバタでですね、でもとにかく昨日は一応まあまあ自分なりにはよくできたんです、よくできたっていうか頑張ったんです。時間に遅れることもなく、いろんな時間が固定されてた予定があったんで、いくつかもうそれに遅れないように、でその隙間にやるべきことをやってっていう感じだったんで、バタバタはしてたんですけど、一応やりきったんですよね。今日はね、マジでちょっとグアテマラでこんなに時間に追われてるのは多分グアテマラで私だけだったんじゃないかなと思うんですけど、グアテマラの生活でこんなに時間に追われるってないんでね。まあまずなんか朝、でもすごく良かったのは、朝6時からね、今回のスポンサーさんのにこのプログラムについて説明する会、親の会って名付けてやったんですけども、それはすごく私自身は楽しかったですね。というのも、皆さん私の知ってる方なんでよくなんかすごく優しい人とかいい人っていうのも最初から分かってたんで、なんかすごい安心して、私も今後のプログラムについて何の恐れもなくね、こう共有できたし、とても温かい雰囲気で最後まで皆さん参加してくださって、とっても心強いなと思いました。本当に、なんだよ、これ一人でやってたら絶対怖いんだけれども、こうやってなんだろう、見守ってくれてる人がいるって、やっぱ心強いなって思います。だから子供たちにとっても、今回、まあ見守ってもらうのが、見守ってっていうか、まあ一番はですね、お金をこう出してもらって子供たちの学業を支えてもらうのが多分一番の、ところなのかもしれないですけど、多分精神的に、すごくその里親さんの存在って子供たちにとって救われるんじゃないかなって気がしてて、今後楽しみだなと思います。でその後がめっちゃやばくって、荷物を日本に送るために荷造りしてたんですけども、私本当にそういう物販系の細かいことちゃんとしっかりやるの苦手だなと思いながらやって、まあ2時間くらいかかっちゃって、こんなにかかると思ってなかったんですけど、でとにかくそれを持っていこうとしたんですけどね、荷物出すところに、だけど重いんですよ、その荷物が重いし、さらにもう一個自分はスーツケースを持ってたんで、まあ、物を運びたいものがあったんで、だからこれ運びきれないなと思ってタクシー呼ぼうって決めたんですけど、タクシーがなかなか捕まんなくて、で、その友達にいたのでもらってたんですけど、 この人あと20分後に来るってって言ったのを信じたのが間違いだったんですけど、はい、いや20分で来ないだろうなって思ったんだけど、20分で来るって本当に言ったんで、え、そうなのって思って待ってみたらやっぱり来なかったんで40分待って、あーもうやめよう行こうって言って、自分ですごい重い荷物を持ちながらゆっくりゆっくりその坂道を降りていってたんですけど、いやーこれね、あんまり本当は危険だと思うんですけどね、まあしょうがなかったからとりあえず今日はそれでやりまして、で行ったはいいものの、まあ荷物はとりあえず一旦は遅れたんですけど、なんかその時にその町全体が電気がなくて、でなんだろう、普通そういう荷物の発送とか関税とかいろいろあるので、パソコンでカタカタってなんかいろいろやってたんですけど、今日はなんか電気がないからアナログでサクッと終わって、今日はここまでって言って、後でドキュメントをメールで送るからみたいな言われてサクッと終わってですね、でまあランチャーっていうボートに乗ってサンティアゴに帰ったんですけど、まあそこでもまあまあ時間かかるんでね、ボート人がたまらないと出発しないんで、たまるまで待って、で出発していって、でそれが12時半くらいでしょ、で2時に携帯を保護者に受け渡すっていう、貸し出し用携帯を受け渡すっていうのは決めてたんで2時にね、でも12時半の時点で私その携帯まだ手元にないんですよ、注文してたのがちょっと遅くて、届いたのが昨日だったんで、で私昨日ここにいなかったから、とにかく保護者の受け渡し1時間半前にはまだなくて、で1時にようやくそのいろいろやってくれてた人のところ行って、携帯受け取ってやったんですけども、設定とかね、ナンバリングつけたりとか、もう超急ぎでやったんですけど、まあ、その店の人がめちゃんこ協力的で、もう私がやっとかなきゃいけないこと全部やっといてくれて、そのアプリをダウンロードしとくとか、メールもなんか作ってくれて、で入れといてくれて、で、SIM カードも全部入れといてくれて。めっちゃ、グアテマラ人にこんな気の利く人がいるんだと、まあ、それはちょっと新しい発見でしたね。で、その後ね、携帯がない人たちに渡してたんですけど、渡してたっていうか、そう、集まってもらって、やってたんですけど、なんとですね、まあ、そこでは一応 OK だったんだけど、その後、午後4時に一回試しにみんなでつないでみるっていうことをやったんだけど、その貸し出した人たち3人なんかいるんですけど、貸し出した人たち誰も成功しなくて、このミーティングにちゃんと参加できるっていう、音が出ないとかつながらないとか入れないとか、もうくっちゃくちゃで、で8人全員で8人なんですけど、何？やっぱりね、ネット環境があるないのこの差はすごいなと思いました。やっぱ Wi-Fi ある家とかパソコンがある家はもう余裕ですよね余裕っていうか、安心感のある参加の仕方だったんですけど、やっぱりなんか使ったことないで、携帯の使い方も特に慣れてないってなると、なんかやっぱ最初からね、ズームにつなぐってかなりハードル高くったようで、で、私も8人一気に呼んじゃったから、もう一人ずつ対応できてないんですよね。で、できる子は待たせちゃったりとかしちゃうし、とにかくもう今日はつながったら OK、さようなら、みたいな感じにして、で、帰ってもらって、で、後からつながらなかったこと一人一人対応してたんですけど、でも、4時にね、それがあったでしょ？でも5時からもう、日本のスポンサーさんとの面談を入れてたんですよ、その子供たちが。でもそのちょうどしかもその今日が担当の子供たち、今日3人やったんですけど、その3人のうちの2人は繋がらなかった子なんですよ、4時に。マジかーと思って4時半の時点でその保護者と電話して、え、どうするって、30分後にどうしようみたいな、なって、もう私、もううち来いって言って、自分家に呼んで、 とにかく こきて一緒にやろうということで、まあ、コロナだからオンラインでやるってなったのに、結局うちら集まって保護者と会うみたいな、保護者っていうのは日本のね、日本のスポンサーさんと面談するっていう、もう結局会っとるやんっていうことなんですけどだから結局今日3ペアスポンサーさんにご挨拶したんですけど、そのうち2人は私の家に来て私と一緒にお話ししたっていう感じになりましたただそれはそれですごい良かったですけどね。でもね、やっぱいろいろやってみて、ああダメだってことがありすぎて、いやもうダメなことだらけだね本当に。だってね、いやダメっていうかね、やっぱり なんだろう、私はグアテマラ人は分かりきっていなくって、やっぱり例えば今日ね、びっくりしたことは、びっくりじゃない、いいことなんだけど、そのうちに来た女の子のうちの一人がノートを持ってきたんですよ。で、私前日に子供たちにノートを渡しておいて、ここに単語を書いていくんだよって、単語帳、オリジナル単語帳を作るように言ったんですね。で私例を書いといたんですよ。それは簡単な単語と思って、英語の色にしたんですね。例えば red だったらロホって言うんですけど、スペイン語で、なんだそれが対に単語帳だから、英語を書くところとスペイン語を書くところに分けて、こういう感じでこれから貯めてくよって言ったんですね。で、なんか目標600語とか言って1日10個書いてて、10個は覚える努力して2ヶ月600個だとかって言ったんですよ。で、なんかでもそのやり方っていうか、なんていうか、使えるために、単語を使うために、その単語帳を用意したんですけど、喋れるようになるためにね、ゼロから始めるから。だけどね、そのうちの女の子の一人が今日持ってきて、もうやった、ちょっと見せてって言ったら、もうすっごいやってあったんですよ。まだレッスン、まだプログラム始まってないのに、もうなんか意欲の塊で、もう自主弁してきてたんですね。で、見たら100語もう書いてあったんですよ。すごいじゃんとか言ってめっちゃ褒めたんですけど、で、何書いたんだろうって見たら、その色を最初に例で書いたんですよね。そしたらその色を100語くらい書いてきたんですよ。つまり、微妙な色？なんていうの？日本、もう私ももはやわからないんですけど、何々の緑、なんとかの緑、なんとかの緑って言って、何？色っていうテーマで100語書いてきたんですよ。わかります？意味。すごくないですか？これ。100個色言えますか？日本語で。言えませんよね。いや、英語も日本語もどの言語も 100個の色を言うってめっちゃハードル高いと思うんですけど。だからもうなんか、書くことが目的になっちゃって、覚えることじゃなくなっちゃってて、だからそういう、なんだろう、わかるよねと思っている、そうやって使うもんじゃないよって言いたくなっちゃったんだけど、なんかやっぱ一個一個丁寧に教えていかないと、まあダメだなと思いましたね。もちろんでも、そのやったことは素晴らしいし、その子すごいおとなしい子なんでね、おとなしい中のに秘めてるうちなるその意欲、しかもお家にインターネットないから、わざわざネット屋さんに行ってお金を払ってその単語調べたんですよ、その子は。そういうところは見るのすごいなと思ったんですけどね。まあでもちょっとやっぱり一つ一つ丁寧に教えていかないといけないなって、私そういうのちょっと苦手なんですよね。やっぱり低学年に教えるのが上手な先生って、やっぱ一個一個手順をしっかり教えられるんですけど、私教え方ね雑なんでこんくらいわかる人とか思いながらやっちゃうところがあるんでね、私もまだまだだなって思いました。はい、それでまあとりあえず今日でも3人のね、3つのペアの子供と保護者を面談できたんですけど、やっぱ いや、思ったことやっぱいろいろあって、まずね、日本のスポンサーさんのコミュニケーション力が超高いなって思いました。あの、私この前の夏のプログラムで初対面の中学生同士、小学生同士がどうなるかもう目の当たりにしたんですよね。初回の回はめっちゃ固まるんですよ。お互いなんかこう恐れがあるから、どういう人なんだろうみたいな。だけど日本、今回の日本人の方3人ともですけど、なんかね、スペイン語を覚えようとするんですよね。なんかスペイン語でこっちがちょっと喋ると、あ、こういう意味とかって言って、その日本人の方がスペイン語を学ぼうとするね、姿勢がある方々で、この寄り添う姿勢とかすごいなと思いますし、始終ずっと笑顔でいてくださってて、とっても話しやすかったんですよね。いやー、すごいなと思いました。うん。で、あの、最後にやった方のね、お父さん、あ、お父さんってのはスポンサーさんのお父さんなんですけど、まあ、そのスポンサーさんに何か言うこと、何かメッセージありますかみたいな時にね、本当に心からこんな機会を息子に与えてくれてありがとう、本当に感謝してるって、もう何度も何度もそのスポンサーさんに、里親さんに言っていて、私なんかちょっとそれでちょっと泣きそうになったんですよね。なんかあの、そんこまで本当に心込めて伝えてくださってる感じがして、まあまだプログラム始まってないしね、私も何にもしてないんですけど、まだ だけどこの機会をすごく喜んでらっしゃるお家の方がいて、でそれをあの見守ってる日本の方がいて、なんかすごくあったかい世界だなって思ったんですよね。うん。とか、まあバタバタして、最後に私の普通のオンラインのレッスンもあったりして、で今何時だ、9時過ぎくらいかな、ようやく今日終えられる感じなんですけどね。まあとにかくなんかもう気づけば17分も喋ってしまいましたが、この2日間はちょっとね、本当にいい意味でですけど、ちょっと疲れました。今から寝たいと思います。だけど明日もね、また朝割と早い時間帯からまあいろいろやることが、予定が入ってるんで、明日も私に生きる力を与えてほしいなと思います。はい。あ、でもね、そうだ、明日はね、朝にちょっと時間、あれが、予定があって、で最後午後ね、何時からだろう、5時くらいから、これまた分刻みでね、予定がね、入ってんので、恐ろしいな。一個トラブルあったらマジで狂っちゃう。あ、まだなんか、この私のビクビク、ざわざわした気持ちは、まだ終わらなさそうです。はい。はい。というわけで、おやすみなさい。